県庁19階。ここは四方をガラス窓で囲われた展望室となっている。夜の帳が降りたこの時間に金沢港を望むと、普段は暗闇しかないそこに高校と輝くものがあった。巨大なクルーズ船である。
まるで一夜城。
隣に座った男がつぶやいた。
初めて見ました。こんなに大きいんですね。
何の建造物もない金沢港に突如として横に長い高層ビルのような建物が出現する。ぎょっとしますわ。
金沢港から金沢市中心地には車で10分程度。能登方面に行くための能登里山街道乗り口、富山福井方面へ向かう北陸自動車道にも10分程度。このような北陸の陸路のハブ的な立地を売りに、近年石川県は金沢港へのクルーズ船の誘致に力を入れている。男は缶コーヒーを差し出した。
班長から聞いとりますよ。無糖がお好みやって。
そんな微妙な情報。
信頼関係築くには大事な情報です。
まあ。相馬は謝意を示してそれを受け取った。
県督にぶらり来られると、その時点であなたが丸徳関係者やって、他の連中にバレるから、場所はここにさせてもらいました。
そうですね。
身内の人間さえも疑ってかからなならんのがこの商売。うちの課長の配慮です。
お心遣い感謝します。
あれから6年、まさかあんたとこうやって今再び会うことになるとはね。
その説はありがとうございました。
いや、
あの時のことは班長から聞いてます。古田さん、まだ痛みます？
あ、
下妻有利に撃たれた右肩です。
ああ、ここか。
古田は肩をさすった。
まあ、湿気の多い時とか時々ジグジグ痛むことはある。
ああ、そうですか。
痛むたんびに思い出すけどな、あの時のこと。
先ほどの夢に出てきた鍋島の姿が脳裏をよぎる。相馬は無言になった。
目の前で人間の頭が撃ち抜かれる。わしと命のやり取りをしとる最中の人間が第三者の手でな。あっけねえもんやぞ、人間ちゅうもんは。
資料映像とかでしか自分はその瞬間を見たことはありません。
見んでいい。見る必要はない。虚しさしか得るもんはねえわい。
虚しさですか。
おい、殺意を抱くほどの人間が目の前におる。でもひとたび頭を打ち抜かれたら、そいつは人間でなくなる。ただの肉の塊や。何の反応もない人の形をした肉の塊を前にして、わしの怒りとか憎しみは行き場をなくす。ただただ虚しさだけがわしを覆い尽くす。虚無感や。
古田は立ち上がって眼下の金沢港を眺める。
死というもんが誰かで構わず突然襲ってくるもんやっちゅうことを肌で感じた瞬間やったわい。抗いようもない運命の理不尽さのようなものに打ちのめされたわ。
虚無感に覆い尽くされた人間はこんな仕事続けられません。その状況をどうやって古田さんは克服したんですか？
克服？
はい。
古田はため息をつく。
克服なんかできんわい。これが現実やって受け入れるだけや。
受け入れる。
人はいずれ死ぬ。どんな善行しても悪行しても平等にそいつは訪れる。親から流れに身を任せて自分のやりたいように生きる。ある日突然ゲームオーバーになっても後悔せんような日々をなるべく過ごそうってな。押したらずるずる殺官つつけとったってわけや。なるほど。多分最上元本部長も似たようなもんやったんじゃねえか。
相馬は口をつぐんだ。
死ぬ間際まで松永と捜査のこととか話しとったんやって。引退してからも何かと特化の協力を買って出とったからな、あの人。この間のウーダーバの犯行予告とか不審船のこととかでややこしい雰囲気漂う中で命を落としたのは無念やろうけど、やりたいことをしとる中で息を引き取るってのは言っちゃなんやけど本望やったんじゃねえか。まあわしの勝手な見立てやけどな。そう、わしの勝手な見立てや。人の考えとか価値観なんてわしで測れるもんじゃねえ。その人それぞれの考え方がある。親からわしの価値観を他人に当てはめるのは危険な発想や。
一人語りをする古田の言葉を相馬は黙って聞くことにした。
いずれ訪れる人生の終幕、それと向き合って起こす行動は人それぞれ。悲観的になって自死する人間もおるし、有限な人生をもっと有意義に過ごそうと明日への活力へ変換する人間もおる。それは死と向き合う人間を人より多く見てきたわし自身がよく知っとるはずやったんや。最上元本部長が何をどう思って息を引き取ったかわしにはわからん。ただこれだけは言える。何者かによってあの人は殺された。
はい。しかも使用されたのはノビチョクなんかいう神経剤や、そんじょそこらの個人やウーダバみたいなテロ組織が簡単に作ったりできるもんじゃねえ。
はい。以前イギリスで使用された際に背後に椿さんの影があったとの情報があります。
じゃあやはり今回も。
いえ、そう考えるのは早計かと思います。相馬の顔を見た古田はボソリとつぶやいた。
椿さんの犯行認定は早計と。
はい。
どうして。
自分なりにあの国のことを調べた結果です。
そしたら今回の犯行は。
それが特定できてたら自分はここにはいないでしょう。
ああ、そうやな。
でもあの国が無関係だとは思っていません。おそらく何かの形で今回の事件に関わっているのは間違いない。
可能性としては。
一つの可能性としてはノビチョクの出所。
それは相馬捜査官個人の意見か。
はい。
特攻としてはそれは共有しとるのか。
いえ、まだです。
賢明や。さすが片倉が使わせるだけある。
相馬は黙って古田を見る。
場所変えんが。
監督ですか。
いや、
じゃあ
わしのアジト。
さき、お前金沢嫌か。
朝と啓太はベッドに横になり、携帯電話に映し出される写真に向かって独り言を言った。
なんかお母さん、金沢の墓こっちの方に引っ越しさせたいらしい。まあお父さんがあんなだから、これからのことを考えると現実的な判断なのかもしれないけど、なんかさ、これやっちまったらせっかくの金沢との縁が。 そこで切れてしまう気するんだ。それはそれで結構寂しいもんだと思わないか。
麻人はため息をついた。
金沢か。行ってみるか。
突如頭部に電気が走るような痛みを覚えた。麻人は頭を抱えた。
くそ。行って。アホみたいに言って。
歯を食いしばって痛みにもだえる彼の脳裏に映像が流れた。場所は東京中央駅の西口。人混みの中を歩いていると、すれ違いざまに何者かに交通系のカードを手渡された。そのまま歩きながらそれを見ると、そこには数字が書かれている。やがてコインロッカーがずらりと並ぶ場所に出た。カードに書かれた数字と同じロッカーを探し、何の疑いもなくカードをリーダーにかざす。解錠されたロッカーを開くと、そこにはミネラルウォーターのペットボトルが1本。それをカバンの中に入れると、目の前が真っ暗になった。
なんだこれ。
しばらくして映像は病院の売店となった。レジから店内の様子を見ている。
俺がな、何これ、レジ打ち。
一人の入院患者らしき客が訪ねてきた。ミネラルウォーターが欲しいのだが、商品が陳列されていないという。商品棚と在庫を確認すると、欠品状態であることが判明した。すぐに仕入れる旨を客に伝え、商品が入り次第病室へ届けると答えた。ものの数時間で欠品状態は解消。売店の店長らしきスタッフから言われて、ミネラルウォーターを病室まで届けた。病室は循環器内科病棟511号室。扉を開くと、男がベッドの上に座ってパソコンを覗き込んでいた。ミネラルウォーターをテーブルの上に置き、代金をもらうときにベッドに表示されている患者名に目がいった。
ああ、思い出せない。なんであの男の顔と名札にぼかしかかってんだ。
頭に激痛が走る。麻人はうずくまった。
てか、なんで俺が病院のレジ打ちなんかやってんだよ。どこなんだ、あの病院。なんなんだ、この記憶。
彼は布団に潜り込んで、もだえ苦しんだ。このセンスリーいかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが、何かしらの返信をさせていただきます。 特にお問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。5-1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週、ごきげんよう。